ではピリピリとへの手紙のメッセージ6回目を語っていきたいんですが、まず、聖書の今日の聖書箇所を朗読させていただきます。今日の箇所はピリピリとへの手紙の2章の5節から13節になります。ではお読みします。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。はい、皆様ハレルヤ。はい、改めまして、おはようございます。Zoom の皆さんもおはようございます。そして YouTube でご覧の皆さんもおはようございます。ピリピ人への手紙の第6回目のメッセージを語っていきたいと思います。最初に皆さんに、一つのね、微笑ましいネット記事をね、ご紹介したいと思います。これはニュージーランドのある町で起こった出来事で、ある日警察に1本の電話がかかってきたというところから始まります。電話をかけたのはね、4歳の男の子だったんですけれど、音声がね、ありますので、ちょっとね、一緒に聞いてみましょう。この礼拝をね、音だけで聞く方もいらっしゃるので、私ちょっと補足しながらですけれども、ちょっと見てみましょう。
This is police. Where is the emergency?
はい、こちらは警察です。緊急事態ですか？
Hello.
こんにちは。
Today's my day.
男の子が話しかけます。
Yes, what's going on?
どうしましたか？ そうすると私が行きますということで、この巡査の方はですね、男の子の家に行くわけですね。そして、この子は警察官に、おもちゃを見せてあげて、で警察官はパトカーを見せてね、そしてサイレンも鳴らしてあげたと、ね、素敵なお話でしょ。で、この警察官の、人はですね、彼にいろいろおもちゃを見せてもらったりとか、楽しい時間を過ごした後に緊急電話の正しい利用の仕方についても伝えたということでした。この話の、ね、素敵なところというのはどういうところにあるかというと、警察官というね、国家から権威を与えられた大人がですよ、この権威を振りかざして怒るということだったり無視したりとか、そういうことをせずに、この4歳の子どもの理解しているところまで下っていって、そして彼と対等に話をして、必要なことは丁寧に教えてあげる、その落差にあるわけですね。 まあ、そこに感動した人たちによってこのニュースは広がっていったわけです。つまり彼は下ったことによって多くの賞賛を受け、そして挙げられたと言えるわけですね。先ほどお読みした今日の聖書箇所ではイエス様が徹底的にへりくだられたということ、そしてその落差に目を留めなさいというふうにパウロが命じています。通常私たちは、まあ、自分がいかにして上がるか、まあ、人よりも上になるかというところにこう気を持っていきがちですね。しかし私たちクリスチャンには下ることによって上がることができるという逆説のモデルが示されています。今日はイエス様に見られるこの逆説のモデルをご一緒に見ていきたいと思います。ということで今日のテーマはこれです。下ることが上がること。キリストの弟子にとっては下ること下がることが上がることだということをご一緒に見ていきたいと思っています。では最初にここまでの、ね、文脈をちょっと確認したいと思うんですが、ピリピ人への手紙を、ね、ご一緒に学んでいますけれども、この手紙はパウロがピリピの教会に向けてローマの獄中から送った獄中書簡の一つです。ピリピ教会という教会はパウロにとってこう思い出すと喜びに満たされる、あの教会いい教会だな、まあ、そんなふうに心が喜び満たされるそういう教会でした。その教会のメンバーに対してパウロはこの手紙の一章の部分である命令を伝えています。それはこれでした。ただひたすら神の国の市民としてキリストの福音にふさわしく生活しなさいということでした。パウロはこのような生活の表れとして教会の中に一致を保つように進めていました。前回のメッセージではそのようなパウロの願いを通してですね、違いを認めつつ、このような絵もお見せしましたね、教会の頭であるイエス様を先頭にしてイエス様を見つめることによって一致していきましょうということをお話ししました。まあ、続く今日の箇所ではこの先頭を進んでいるイエス様とはどのようなお方なのか、パウロは改めて語ってこの方に習うようにと進めています。さあ、それでは今日の箇所に入っていくんですけれども、5節からご一緒に見ていきましょう。5節、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。さあ、この思いというふうにあります。これはどのような思いかというと、直前の箇所にあります。前回言ったところですね、3節4節のところですけれども、パウロはこのように言っていました。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。イエス様という方は神であるお方ですから、イエス様よりも優れた人というのはいないわけですね。しかしイエス様は誰よりもへりくだられたわけです。利己的な思い、すなわち党派心ということですけれども、や虚栄から行動されるということはありませんでした。そして他の人々のために自分を犠牲にしてしもべの姿を表してくださいました。この次のですね、6節以降ではこの点におけるイエス様の姿がさらに詳しく書かれています。この6節以降はですね、詩の形式になっているんですね。これはパウロの書簡の中ではたびたび見られるキリストの賛歌というふうに呼ばれたりする、イエス様に、ね、対する賛美を表現した歌の一つですね。今回はこの賛歌からイエス様がどれほど下ってくださったのか、ご一緒に深く味わっていきたいと思います。 まあ、今日はこの怪談の絵がちょくちょく出てきますからね、これを見ながらご一緒に見ていきたいと思います。では、では6節から、キリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えず。さあ、ここは、訳をね比較してみたいと思います。はい、口語訳と新共同訳を並べています。口語訳こうでした。キリストは神の形であられたが神と等しくあることを固守すべきこととは思わずとなっています。そして新共同訳では、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わずというふうに言っています。ここで、見姿あるいは形、そして身分と訳されている言葉、これは言語のギリシャ語では変えることのできない存在そのものという意味の言葉です。まあ、例えば私たちは人間として生まれてきましたけれども、人間という存在であることを変えることはできないわけですね。これ死ぬまで変わらないわけです。イエス様という方は他の何者でもない神という存在そのものだったわけです。本来は決して変えることなどありえない存在であるということ、それをこの言葉でパウロは強調しています。次にイエス様は神の在り方を捨てられました。それは神としての栄光と力についての権利を制限されたということです。まあ、ここはこの新共同訳では、固執しようとは思わずと訳されています。イエス様は神としての栄光と力に固執されなかった。本来変えられないものですし、むしろこれは固執して当然のものです。にもかかわらずイエス様という方はその在り方を変えるということ、これを意図されました。神の見姿であられたところから神の在り方に固執しない、ね、まず最初にそんなことを考えるということ自体がもうこれとてつもないインパクトなんですよ、ね、そのことをねぜひ分かっていただきたいんですけれども、続いて7節を見てみましょう。7節、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れと続いていきます。まあ、ご自分を虚しくしてとありますから、これは誰かに虚しくされたということではなく、虚しくなることを選び取ってくださったということです。この虚しくしてという言葉、これも言語のギリシャ語では、これがですね、そこにあるものを全部どけるという意味だそうです。ですから一旦ゼロにして、そこから父なる神様の意向に従う選択をされたということですね。まあ、もうゼロベースですよ、全部どけてってことですね。そしてそれは人間と同じになるという選択でした。神であるお方が人間という存在ゆえの制限、つまり力だけでなく場所の制限や時間の制限などさまざまな制限を受け入れられたということです。では人としての姿をねどのように取られていったのでしょうか。ね、人としての姿を取られたというとね、こうクリスマスを思い出すんじゃないですか。ね、でも赤ちゃんじゃないんですよ。それよりももっと前、受精卵という形でですよ、ね。人間の受精卵の大きさというのはおよそ 0.1 ミリだそうです。まあ、画面にね今出しますのでちょっと見てください。あ、これ人間としてもらうね。はい、見えます皆さん。見えますか。ここに点見えるでしょ。ねえ。 ね、全宇宙をお作りになった方がそれこそ吹けば飛ぶような存在にまで小さくなられたということです。まあ、このままじゃちょっと分かりにくいからね、大きくするとこうですよ ね、 ねちょっとね、そしてですよ、なんとね、この方はご自身が想像した人間の体、マリアの体に守られなければならないような形で現れてくださったということですよ。そうしてこの地上に来てくださった神であるお方は、罪は犯されませんでしたが、本当に私たちと同じように人間としての生涯を送ってくださったのです。しかもイエス様はしもべの姿を選ばれました。ここでしもべと訳されている言葉、これは言語で奴隷という意味の言葉、デューロスという言葉ですね。自由のない奴隷、主人の所有となっているものという意味です。神の在り方を捨て人間になることを選び、その中でもわざわざ奴隷の姿を選ばれたということです。これはね、皆さん、まあ繰り返しますけどね、どえらいことなんですよ、ね、えらいことですよ。神である方が奴隷にまでなったということです。で、どえらいと思ってんだけど、これで終わりでないところがさらにすごいわけです。8節見ましょう。自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。イエス様は私たちを罪の奴隷から解放するため十字架について死なれました。そもそも死というものは罪の結果、人間に与えられた刈り取りなわけですね。しかもその罪はですよ、人間が勝手に犯した罪ですよ。それも作り主である神様に反逆するという、そういう罪でした。その刈り取りとして与えられた死にまでイエス様は従った。そのようにしてイエス様は人間としての生涯を全うしてくださったのです。しかもその死は十字架刑によるものでした。十字架刑というのは人間が考え出した死刑の方法の中で最も残酷なものであると言われています。釘付けにされて激痛の中命を奪われるというだけではない、見せしめとして人間としての尊厳を徹底的に奪って恥ずかしめることを目的とした刑でありました。通常は釘付けにされてから数日かけて衰弱していき、最後は自分の体重によって窒息して死に至る、そういう死刑の方法でした。そのような刑をイエス様は受けられたのです。また旧約聖書の申命記21章23節にはこのようにあります。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。つまり十字架という木にかけられたイエス様の死は神に呪われたものの死、神に見捨てられた死という意味を持っていたということです。イエス様は父なる神に見捨てられるという形の死を受け入れられたということです。ここまでの箇所はイエス様がどのように下っていかれたのかという記述です。まあ、どうでしょうかね、もう何回も言ってますけどね、これ本当にえげつない下り方だと思いませんか。もうただただですね、とてつもなくこうありえないことが起こった、ありえないほど理不尽なことが起こったのだということがわかるのではないでしょうか。神であるお方が十字架刑による呪われた死までも受け入れられたのです。これは何のためですか。私やあなたを愛するためですよ。 私たちこそ本来罪ある人間として生きた後に、ただただ呪われた死を迎えるだけの虚しい存在だったのです。その死の呪いを全く罪のない完全なお方が身代わりになって、その虚しさから私たちを救い出そうとしてくださったんです。人間に殺されることによって人間を救うというこの構造はあまりに大きく深遠で、私たちの理解を超えてますね。さあ、それでは続いて9節いきたいと思います。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。イエス様は徹底的に謙遜になってくださいました。これほどの落差を経験した存在はイエス様以外にありません。そのことのゆえに父なる神はイエス様を高く上げられました。ね、ドン。イエス様は復活されました。下って下って下って最低の死を遂げたところから復活を果たし、さらに天に昇られました。ハレルヤ。よくね、こういうお話をすると、こんなことを言う人いるんですね。イエス・キリストが我々の罪の身代わりに死んだことは信じられるけど、復活はね、ちょっと信じがたいな。確かにね、死というのは我々すべてにね、与えられているものですよ。ですから、それはまだわかると。受け入れやすい。しかし、復活となるとさすがに現実離れしてるっていうふうにね、思う。それはね、わからないでもないです。しかし、もしイエス様が私たちの罪の身代わりに十字架について、そしてお墓に入れられてそのままだったら、私たちはただ罪を犯して神の子を殺した者として歩むことになってしまうんですよ。喜んで生きるのではなくて、ただただ償いの人生を送るものになってしまうのではないですか。しかしイエス様は呪われた死というものを完全に打ち砕いてくださったのです。復活という形で、イエス様が今も生きておられるからこそ私たちはこうして礼拝をするのです。この方が生きているからこそ、この方と共にあるということは私たちにとって現実となるのです。さあ、では続いて10節そして11節いきたいと思います。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。復活されたイエス様は本来の地位である父なる神の右の座に就かれました。そこで私たち人間だけでなく、神が作られたすべてのもの、つまり全宇宙の主、裁き主、そして支配者となられました。ただ今現在ですね、このすべての舌がイエス・キリストは主ですと告白する世の中には残念ながらなっていません。ですからこれはこれから起こること、すなわち予言ですね。世の終わり、終末に再びイエス様は帰ってこられます。これを再臨と言いますけれど、再臨されたイエス様は私たちの王として来てくださいます。その時にはすべての人がイエス・キリストは主ですと告白するようになります。そして最後に最も大切なことが言われています。これらの出来事は父なる神に栄光を期するために起こったということ、そしてこれから起こることだということですね。神の計画のゴールは人類の救いではないんですね。イエス様の再臨でもない。父なる神に栄光が期されること、 神の栄光が表されることが最終ゴールだということです。さあ、キリストの参加はここまでなんですけれど、このイエス様の歩み、これを受けてパウロはフィリピの教会の人たちに次のように進めています。12節、こういうわけですから愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおんのいて自分の救いを達成するよう努めなさい。こういうわけですからとありますね。イエス様が私たちに弟子として神の栄光を表す生き方を示してくださいました。それも究極の形を示してくださったのだからということです。パウロという霊的指導者が近くにいても遠くにいたとしても、教えられたことに対して従順でありなさい、いやむしろ遠く離れているからこそ今こそ従順でありなさいというふうに言っています。そしてここで達成せよと言われているこの救いについては、ここでねちょっと補足をしておきたいと思います。聖書が言う救いには3つの段階が、ね、あります。第1に義人、そして第2に聖化、第3に栄化です。これは神学用語ですけれども、ぜひ、ね、覚えていただけるといいと思います。この第1番目の義人というのは、福音を信じた瞬間に起こる救いですね。私たちはこれによって罪に対する神の怒りから解放されます。一般的に私たちはこの義人のことを救いというふうに言っています。ここがね一番インパクトがありますので、狭い意味ではこれを救いというのは正しいと思いますね。しかし私たちの救いとはもっと広い意味を持っています。それが聖化以降の概念です。聖化というのはこの地上で生きるプロセスの中で起こる救いです。私たちは罪との戦いを通して自己中心や虚栄というものに勝利していき、イエス様に似たものと変えられていきます。そして栄化はこの地上での人生が終わった後に栄光の体が与えられて、罪の支配から完全に解放される段階、その救いの段階です。今日のこの箇所ね、12節のさっきの箇所でパウロが言っている救いというのは、これは聖化のことです。救いの達成に努めるとは、つまり、聖化の達成のために努めなさいということですね。しかし、ね、これねどういうことでしょうかね。いやー、救いって信仰と恵みによってのみっていう話じゃなかったっけ、ずいぶんそう言われてません？皆さん、ね、耳たこじゃないですか。それともね、義人は信仰と恵みによるけど、成果の段階は自分の努力で自分で頑張らなきゃいけないのかなとかね、そういう疑問がね当然出てくるわけですよ。なのでパウロは13節で補足してるんですね。13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。神様が私たちのうちに働いてくださる、そして神様が志を立てさせことを行わせるということですね。イエス様の歩まれた歩みを深く理解する中で、私たちは神の御心によって聖化の歩みを歩むための志が与えられます。そしてそれを達成に導いてくださるのもまた神様だということですね。もしそれが自己中心的な考えから出たものだったり、また自己中心的なものに変わっていくようなことになっていくのなら、それも神様が教えてくださるということです。成果の達成を目指すというのは、そのように与えられた志に従って神様が行わせてくださる ことを行わせてくださるということに信頼して歩みを進めるということです。つまり成果もまた神の恵みとそれに応答する私たちの信仰によるものだということです。さ あ, 今日の聖書本文はここまで、になります。さて、今日のテーマは何だったか皆様覚えていらっしゃるでしょうか、ね、今日これでしたね。はい、下ることが上がること、ね、だいぶ盛りだくさんだったからもうね飛ぶでしょ、ね、下ることが上がることですよ。イエス様が見せてくださった姿です。私たちクリスチャンの成長のゴールというのは成果されてイエス様に似たものとなっていくということですけれど、それは下っていく先にあるということです。イエス様がそのモデルをまさに示してくださったわけですね。そこで今日の適用としては、一体私たちはどのようにして下っていったらよいのかということ、キリストの弟子の下り方、これをね具体的に3つご一緒に考えてみたいと思います。これですね、キリストの弟子の下り方そっとね。さあ、では1つ目いきます。これです、固執しないということですね。まあ、今日の箇所でイエス様が最初にされたことは何だったかというと、神の見姿に固執しないということでした。まず最初のこの決断自体がとてつもなく大きなへりくだりなわけですね。反面私たちは多くのものに固執しているのではないでしょうか。まあ、地位だったりお金とかね、プライド、それから生活のレベルとかね、まあ、他にもいろいろあるかもしれませんけれど、まあ、いろいろある、そういう中で、まあ、一つね、ちょっと具体例をね考えてみたいんですけれど、マタイの福音書のね20章で12弟子のヤコブとヨハネの兄弟、そしてそのお母さんがイエス様のところに来てお願いをするというね場面があるので、それをちょっと見てみましょう。はい、これお願いしに来る場面ですね。絵がちょっと日本人っぽい感じだけど、ね、じゃあちょっと読みますね。その時ゼベダイの息子たち、これヤコブとヨハネのことですね、の母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏して何かを願おうとしたというふうにあります。まあ、この後ね、どういうふうに話が続いていくかというと、まあ、本人たちじゃなくてこのお母さんの方がこういうわけ、イエス様がこの後王様になるってこの人は信じてるんだけど、イエス様、あなたが王様になったらこのね私の2人の息子たちが1番目と2番目の大臣にイエス様の次に偉くなるように約束してくださいとお願いしたんですね。まあ、これはね高い地位につくというそういう理想に固執している姿ですよね。まあ、この本人たちもなんですけどね、むしろ親の方が子供の将来に固執しているんですよね。私たちがね固執する対象というのは、まあ、何も自分たちのことだけじゃないんですね。こうやって子供のこととかね他の誰かのことについて固執するということあるんじゃないですか。そしてねこれすごくコントラストがあるんですけれど、この箇所ね、この箇所の直前、この直前ではねイエス様は実はとても大切なことを十二弟子だけをこう自分のもとに呼び集めてそして言ってるんですね。それはイエス様ご自身がこれからエルサレムに行ってそして十字架にかかって3日目によみがえるということを、ね、弟子たちに伝えてるんですね。このその時ってあるでしょ、このその時っていうのはイエス様がその話をされたその直後その時ということですよ。ですから神の見姿に固執せずに十字架にまで従おうとしているイエス様と、一方で自分や子供の地位に固執する弟子たちのこのコントラストね。でもこれはね私たちの姿でもあるのではないですか。何かに固執しているとき私たちはイエス様からの 大切なメッセージを聞き逃しているのではないでしょうか。そしてイエス様に似たものとなっていく道から外れてしまうのではないでしょうか。固執しているものを手放すことがイエス様と同じように下っていくための第一歩です。マタイの福音書の16章24節にこのようにあります。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。さあ、ではキリストの弟子の下り方その2、しもべになるということですね。最初に神の御姿に固執しないということを決められたイエス様はとにかく低く低くなっていかれました。人間として生まれしもべの姿にまでなられました。イエス様はその手本を弟子たちに表されたのですが、それは特にですね、十字架に疲れる前日の夜、最後の晩餐と呼ばれる夕食の場での出来事がそれを表しています。ヨハネの福音書の13章のこの言葉をお読みします。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。当時客人の汚れた足を洗うという仕事、これはその家で最も身分の低いしもべすなわち奴隷がするというのが通常のことでした。イエス様は奴隷がする仕事を自分の弟子たちに対して行ったのです。そしてこう言われました。主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであればあなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにとあなた方に模範を示したのです。これはあなた方が私の弟子だというんだったらしもべとなって互いに使い合う関係を結びなさいと命じられたということです。それが弟子の歩み方だよと、私の弟子だったらそうするでしょうというふうに言ってるわけです。またここでイエス様が行った足を洗うという行為、これはイエス様ご自身が究極のしもべとなって十字架上でご自身が流す血、それによって人間の罪を洗い清められるということの暗示でもありました。イエス様は徹底的にしもべの姿となることを通して私たちに対してへりくだって互いに使い合うための見本を示されました。こうしてイエス様が示してくださった見本に私たちは集中し習っていく必要があります。ところで皆さんね、この写真をちょっと見てもらいたいんですけどね、これ何ですか？東京タワーね。でもこれは今から67年前1958年の東京タワーの写真です。周りにね、こう高い建物が何もないですよね。こういうふうにイエス様だけを見てたいわけですよね。こういうふうに見てたいわけ。しかしね、実際はこうなってるんじゃないですか。はい、これは現在の東京タワーとその周辺の写真です。もうたくさんの、ね、建物にこう周りを囲まれていて、もう東京タワーは、ね、存在感が薄れてるでしょ。この周りの建物というのはね、私たちの目から見本であるイエス様を隠すさまざまなもののことですよ。それはプライドかもしれません。あるいは思い煩いかも。あるいはこの地上の成功者とか歴史上の偉人とか有名なあの人の姿、またあるいはどこかの教会の牧師、霊的リーダーかもしれません。もしあなたの心の中で心の中にこんな感じでしもべとしてのイエス様を隠すビルが乱立しているのであれば、 それらは解体してしまいましょう、ね、そしてとにかくイエス様の姿に習って互いにしもべとなって使い合って、そして教会を立て上げていきましょう。そのようにして下っていくこと、これによって私たちは最終的にキリストの花嫁として引き上げられるのです。ではキリストの弟子の下り方の第3番目、はい、志を持つ。先ほども触れましたけれど、ここでいう志というのはキリストに似たものに変えられていく、成果を達成するための志です。それが具体的にどのような歩みなのか、12節のね、御言葉をもう一度見たいと思うんですけれど、実は先ほどね、解説をちょっと省いた言葉があるんですね。これ12節の言葉ですけど、私がいない今はなおさら従順になりの後、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさいとあるんですね。この恐れおののいてという部分、この部分に関しまして、新約聖書を見るとこういう注釈がついてるんですね。はい、ちょっと長いけど読みますね。自己不信任を持って、すなわち真剣な注意深さと敏感な良心と誘惑に対する警戒等を持って、何事であっても神の怒りを招くようなことや、またはキリストの名を恥ずかしめるようなことから非常に用心深く遠ざかって自分自身の救いを達成しなさいっていうふうに注釈ついてるのね、この恐れおののいてるところに。どうですかこれ、ここでいうこの志というもののね、厳しさが伝わるんじゃないですか。もうね、ちょっとね、この箇所は今回解説に入れるか迷ったんですよ。あまりに厳しいでしょこれって。で、自分もね、耳が痛いわけだから、ここで言っちゃうと自分が苦しいなとかね、ちょっと若干思ったりも、しまして、もう厳しいなと思いましたよ。でね、この厳しさを前にするとね、次のようにね、言いたくなったりするんじゃないですか。そもそも神様はありのままの私は愛してくれてるんでしょうって、志なんていいから、今このありのままの私を受け入れてくれさえすればいいのってでね、もういいのいいのってこうやってね、やりたくなるでしょね。まあ確かにね、神様という方は私たちが弱く欠けがある罪人であるということを承知の上で、今この姿、このありのままの私の姿を見て、それでもね、イエス様を十字架につけて死なせるほどに私たちのことを愛してくださっているのです。しかし私たちは思い出す必要があるんですよ。イエス様はまず神の御姿に固執されなかったのです。この神の御姿こそイエス様にとってのありのままの姿だったのではありませんか、ね、それは罪にまみれた私のありのままとは比べることすらおこがましい、そういった類のものです。このメッセージを、ね、準備しているときに、配信担当の、ね、塩沢さんが、ね、サラリーマン時代の話をしてくれたんですよ。最近ちょっと、ね、塩沢さん令和でよく出てくるでしょ。今回も、ね、出てくるんですけど、これ新人の頃のね、塩沢さん、ね、ともいくんね、これかわいいよ ね、まあ、新人の頃のね、この人事面談があったとですよ。人事面談ね。で、彼は次のね、次年度の目標を上司に聞かれたそうです。来年どうするってね。で、なんて言ったと思います？想像つかない？ね、塩沢さんね、私の目標は現状維持ですって言ったそうですよ現状維持ね、まあ、新人のね、塩沢さんとしては、まあ、仕事についていくのがやっとということだったんだと思いますね。だけど、まあ、上司からするとね、 新人ってまだまだこうちょっと会社にね貢献するには至ってないね、成長してもらわないと困る時期なわけですよ。だから現状維持ですってね、それをねもう胸を張って言われてしまうとねこれ困っちゃうわけですね。まあ、それはね成長して一人前になってから言ってほしいなというのがね上司の気持ちだったんじゃないかなと思うわけです。こう今は現状維持が精一杯だな、そういう時ねあっていいと思います。停滞する時期がクリスチャン生活の中にはあります。しょっちゅうあるかな僕もねだけどですよ、イエス様がどれほどのものを捨てて私たちのために下ってきてくださったのか、どれほどの落差を超えてきてくださったのか、それをより鮮明に解像度を上げて受け止めていくのなら、神様ご自身が私たちに働いて志を与えてくださいます。ここに希望があるんですね。まあ、ところでね、先ほどあの司会の牧子さんが言いましたけどね、皆さん今日は何の日ですか？はい、そうですね、ペンテコステです。イエス様が十字架について死なれ復活されてから50日目に弟子たちに聖霊が下ったこと、これを記念する日ですよね。私たちには聖霊が与えられているんですね。イエス様に似たものとなっていくための志を立てさせるのは神様がこの聖霊を通してされることです。そしてその志を実現へ導くのも聖霊の働き、つまり神様の働きだということです。私たちに聖霊が与えられているということ、これがどれだけ素晴らしいことか。そして神様は御心のままに私たちのうちに働いて志を立てさせてことを行わせてくださる、このように約束してくださっているわけです。この約束を今日受け止めましょう。そして神様から志が与えられたのなら、それに応えてイエス様に従って下っていくことを志しましょう。さあ、ここまで、キリストの弟子の下り方について見てきましたが、最後にね、十字架にまで下られたイエス様によって私自身が変えられたというね、その小さな経験をお話しして、終わりたいと思います。私がねまだこう洗礼を受ける前の、お話なんですけどね、こう福音を受け入れて、いたにもかかわらず洗礼を受けるということをね迷っているという時期がありました。20歳の頃のことですけれどね、子供の頃から私はあの母が、ね、クリスチャンだったので教会に行っていて、こう聖書の知識はあったんですね。そして福音を信じているという自覚もありました。洗礼を受けるということについてこう誰かに妨げられている、反対されているということも特にありませんでした。けれどなぜか決断できないという感じだったんですね。そんな状況、ある日の礼拝後にその時通ってた教会の、副牧師の先生に話したんですね。するとその先生はこう言ったんです。大串君はね多分十字架がよく分かってないんじゃないかな。そう言われた瞬間にね、私ね、ああそうかもしれないって思ったんです。イエス様が私の罪のために十字架について死なれた、墓に葬られた、そして復活されたということ、知っていたし信じてたけど、なんとなくね実のところなんか分かってないんじゃないかなっていう自覚がねあったんですよ。で案の定ねそのすぐ後にね参加した KGK ってねキリスト社学生会のねキャンプの中で最後の日のメッセージだったと思うんですけどね、十字架のメッセージでしたよ。その講師の先生が分かりやすくねまた詳しく十字架のことを語ってくれた時に、私はようやく本当にイエス様はただただ私を愛しているという それだけの理由で私の代わりにあの十字架、本来私がかからなければならなかったあの十字架にかかって私の代わりに死んだんだと理解したんですね。まあ、腹落ちしたということですよ。まあ、そのキャンプから帰ってきてしばらくして私は洗礼を受けることにしました。よいしょ、これ洗礼の時の写真で、もう残ってなくて、これ教会の先輩のクリスチャンの方がこういうカード作ってくれたんですよ、洗礼式のね。これだけがね残ってるんです。罪人である私をここまで愛して死んでくださった、それだけでなく蘇ってくださったこのイエス様についていこうと思ったんですね。そしてこの方についていくのなら洗礼を受けるということは実に自然なことだと思えたんです。こうスッとね、それまでなんかちょっとどうしようと思ったのがね、もう全然なくなっちゃった、まあ、この時起こったことは私自身のイエス様についての解像度が上がったということなんだと思います。イエス様がしてくださったことをより深く鮮明に理解したときに、私のなんとなく決心できないという自我、これが吹き飛ばされて洗礼を受けるという次の一歩に踏み出すための志が自然と与えられたのだと思います。パウロはピリピの教会の人たちにキリストの福音にふさわしく生活し、一致するためにイエス様がされたようにへりくだっていきなさいと命じました。もしそのことに困難を覚えるなら、イエス様について解像度を上げてよく見てごらん、この傘下にあるようにイエス様は歩まれたんだよ、それをよく見てごらん、そうしたらあなた方の持っている自我がどんなに小さくまた安っぽいものかが分かって、神様の与える志が分かるようになっていくよというふうに言ってるんですね。神様のために何かしたい、教会のために何かしたい、誰かを真実に愛していきたい、イエス様に倣ってそのようにしたいと願うのなら、その願いは神様から来ていると受け取って一歩踏み出していきましょう。そうして歩みを始めるときに、私たちはことをなしてくださる神様を体験し、神様の栄光を見るようになるのです。最後にこの御言葉をお読みします。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。ペテロの手紙第1、5章6節、お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、あなたの名前を賛美いたします。私たちの主であり死であるイエス様が、神の在り方に固執せず私たちのところにまで下ってきてくださったことをありがとうございます。そのことを私たちは受け取ります。どうぞ私たちの目を開いてイエス様についての解像度を上げさせてください。そしてイエス様に似たものになっていく歩みができるようにどうぞ助けてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。